ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2017年9月24日私の住んでます東京近辺南関東ではですね、金木犀香るようになってきてるところが増えてきたんじゃないかなと思っていますが、もう彼岸花はねだいぶ見頃過ぎちゃって終わりに差し掛かってるかなという感じです。お住まいの地域いかがですか。ちょっと今年は秋の花早いかなという印象なんですけれども、どうでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日9月24日の花は葦。花言葉は音楽。今日の花、葦のご紹介です。人間は考える葦であると言ったのは誰でしたっけ。最後に行くまでに思い出します。葦、悪いに通じるということで葦枝と呼ばれることも多いようですね。イネ科の多年草、北半球に広く分布します。湿地や水辺に生える大型の多年草です。草丈は1メートルから3メートルくらい。花の季節は8月から10月頃にかけて。15センチから40センチくらいの花穂、花の穂にさらに2センチ前後の小さな褐色の穂をつけています。葉っぱに白の縦縞など穂が入る品種は園芸用として出回っているようです。地下茎をどんどん伸ばして繁殖し、海のそばの河口などでも OK。 多少塩分を含む水でも物ともしない丈夫な性質です。そして日本書紀や古事記の国づくりの神話にも登場している植物。日本神話の中では日本の国のことは豊足原の瑞穂の国とされているほどですので、足原が豊かに広がり稲穂が豊かに実る国ということだったんですね。足原は日本の原風景の一つだったことがうかがえます。すだれやよしずの原料として古くから生活に根ざした存在ともなっています。あ、思い出しました。人間は考える葦であると言ったのはパスカルです。人間は一茎の葦に過ぎない。自然の中で最も弱いものである。だがそれは考える葦である。パスカルのパンセの一節でした。とはいえ性質から見ると自然の中で最も弱いとは言い切れず、風に絶えず揺れそよぐ姿にパスカルは弱さや不安定さを見たのでしょうか。音楽という花言葉はギリシャ神話に登場する葦笛を吹き鳴らす音楽の神様パンに由来するもの。半分ヤギの姿をしている神様で、星占いのヤギ座のモデルともなっています。秋風に揺れる葦が奏でるそよそよさやさやという音は紛れもなく自然の音楽と言えるでしょう。以上、今日の花葦のご紹介でした。フラワーステーション、後半は今日の花の花言葉、音楽にちなんで、ラジオ番組にちなんだ話になるかと思いますが、音楽普段どのようなのを聞いてらっしゃいますか。私はまあもうアナログレコードの世代、音楽聴き始めた頃はドーナツ版お小遣い貯めて買ってた世代ですね。年がバレますね。で CD になって、今やもうデータでやり取りって感じですからね。昔はね、あのレコードのジャケットがかっこよかったんだよとかね、そういう楽しみ方もありましたけど、今はそういうのないですからね。中に入ってる歌詞カードとかライナーノーツっていうんですか、あれも読み応えがあってよかったよとかね。わかる人限定ネタすいませんね。もとい、最近私はですね、とあるラジオ番組、ここ数年結構ハマってまして、日曜日の夜8時から FM81.3 J-WAVE というところでやっている番組です。タイトルはトラベリングウィザウトムービング、動きのない旅ですかね、直訳するとね。 パーソナリティが野村君一さんという方で、この方プロの喋り手ではないんですね。何をやって食ってんのかよくわからない風来坊みたいなところのある方なんですが、いろいろなお店のインテリアデザインをやったりとか、雑誌の編集をやったりとかね、なんて言うんですかね、アーティスティックなお仕事をいろいろやっていて、奥様が佐田真由美さんというね、モデル兼タレントというね、なんだか絵に描いたようなご本人もイケメンですし、そしてとってもいい雰囲気のいい声なんですよ。キンキンした声ではなく、低音の魅力っていうんですかね、なんとも言えない日曜の夜にふさわしい雰囲気を醸し出す声なんですね。1時間番組なんですが、そこでかかっている音楽というのもその野村君一さんの選曲なんですけれども、これがねドストライクで私ツボにはまってまして、偶然ふっと一昨年ぐらいにラジオをつけたら、なんだかとってもハマる曲がね流れてきていたので、そのままつけっぱなしにしてたんですね。で3曲ぐらいこう連続でかかった後に、こんばんはっていう感じで喋り出された方の声、まあ、野村さんの声にもバギューンとね胸を打ち抜かれまして、わあ、なんだんだこの番組はと思って、公式サイトにアクセスしたりして、名前をね野村くん一って検索しちゃったりしてみたりして、それ以来ですね、もうハマりまくってるっていう感じですね。毎週、まあ、ちょっとエアチェックして、リアルタイムで聞けないときは録音したりして聞いてたりもするんですね。話してる内容は、野村さんって方は20代の頃ね、あちこち世界を放浪しまくってた人で、旅についてお話しすることが多いんです。自分の若かった頃の旅の思い出とか、あと好きな音楽バンドのお話とかね、そういういろいろなことを織り込みつつ音楽をかけるという番組になっています。ハマる方は ドストライクだと思いますので、そしてその合間合間に流れているスポンサーさんの CM、 これはキュレーションサイトのアンテナというところが単独スポンサードをしているんですけれども、それがまたねものすごくいいんですね。またラジオ CM お気に入りた感じですけれども、まあこれもとにかく一度聞いてみてくださいよ。リンク貼っときますので。私が一番好きなのはね、10年前の約束というバージョンですね。初めて聞いた時にねちょっと泣きました。いや1分でこれだけ泣かせられるってすごいなっていうね。まあラジオドラマ仕立てになってるんですけれども、出てくる声優さんたち俳優さんたちっていうのがいかにもなアニメな感じの方誰もいないんですね。そこもね私にとって非常に好ましくて、本編ももちろん素晴らしいですし、その合間合間に入るラジオ CM も素晴らしくて、まさに53分間が一体となっているひとときとなっています。リアルタイムでオンエアされているのは東京と大阪ネットだけなんですが、ラジコなどでねインターネットを通して聞くと全国どこでも聞けると思いますので、ぜひ一度お耳にしてみてください。一押しです。素晴らしいいい番組です。後半は音楽ひいては私の一押しのラジオ番組ラジオ CM についてお話ししてみました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。さて久々の2部構成、後半は激しく思い入れたっぷりに喋ってしまいまして、お聞きづらいところもあったかもしれませんね。私の普段の語り口ってあんな感じ？いやいやいや、まだまだ精進せねばと改めて反省しまくってしまいました。ではまたお耳にかかりましょう。中村くうみんでした。